通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互差異に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。5月11日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、やっぱり休日は嬉しいですね。いや、今週はさ、ほとんど、まあ、火曜日までね、休日ね、ゴールデンウィークだったのもありましたけど、だから、正味3日ぐらいしかね、仕事には行ってないもののよ。水木金とね、かなり帰り遅くなってたので、まあ、当然息子とね、夜遊ぶことはなく、絡みがあるのは、本当に朝起きてから約1時間弱ぐらいのね、この時間しかなかったわけですよ。なんかね、足りないね。足りない。まあ、その分と言ってはなんですけど、いや、その分よ。休みの嬉しさと言ったらよ。ねえ。本当にこう、追われるものもなく、解放されて、そして好きな人と好きなだけ過ごすことができる自由度の高さ、落ち着いた時間の流れね、別に何かクリエイティブなことであったりとか、まあ、アクティブなことをするわけでもなかったんですけども、本当にそういうふうにね、過ごしていく時間がね、幸せだなぁと思うわけですよね。まあ、大変な時間があるから、その分幸せをね、たくさん感じることができるというのもね、まあ理解はできるんですけど、僕はちょっとこれあんまり好きなタイプではないですね。この前テレビで見てて、あのご褒美ガールだったかな、特定の一般人の方が、ご褒美のためにね、日々ストイックに過ごされているものみたいな感じで、この前見たのは、それこそタイムレスの橋本まさきくんがゲストで出てたから録画して撮ってたんですけども、星野リゾート、ね、全国にある星野リゾートに、行くために、家賃の安いところに引っ越し、日頃節制をして過ごす、まあ、結構なキャリアウーマンのね、方だったと思いますけどね。まあ、その方はさらにその日々節制して過ごすだけではなくて、まあ、月に1回ね、星野リゾートに泊まりに行くっていうことなので、まあ、そこにかなりのお金を払うわけですから、まあ、かなり豊かではあると思うんですけど、ね、その手前で、前1週間ぐらいかな、は、おでんで同じメニューをずっと1週間食べると。で、前日は、そのホテル、星野リゾートのある地域に行って、その地域の安いビジネスホテルに泊まる。そしてさらに、その前日は食事を取らない。ね。3つ儀式があるみたいで、その1週間同じものを食べ続けるっていうのは、まあ、節約もあるし、何と言いますか、同じような味で慣れさせるみたいなところで、星野リゾートに行った時に美味しいご飯を食べた時の衝撃を受けるとね。そして前日の安いビジネスホテルに泊まるっていうのは、やっぱりそれも落差を感じるためね、安いビジネスホテルから超高級ホテルに泊まった時の感動を最大限に味わうためみたいな。そして食事も抜くのもそうですよね。空腹の状態からめちゃくちゃ美味しい食べ物を入れるみたいな感じで、とにかくこの落差を味わうね。もちろん、まあその感覚ってすごく幸福感をね、高く感じるんだろうなと思うんですけども、なかなかストイックだよね。否定はしない、素晴らしいと思うんだけど、僕はできないかなっていうふうに思いました。まあそれがね、仕事のスタイルでもやっぱりそうかなと思いました。まあなんかぐっとね、まとめて残るよりも、本当に仕事がたくさんあって半端ないんだったら、コンスタンスにね、こうスケジューリングして、まあ、適度に、仕事をしながら、まず必要な残業をしながらね、交わしていきたいなっていうふうに思ったりするタイプですね。まあ、そんな中、休みの日ね、昨日何したかっていうとね、一見ね、まあ、ずっとね、まあ、なんかちょこちょこ見てたんですけど、お昼休みとか通勤時間の空き時間使ってね、NHK のハードネット TV っていうものがあってね、それでダウン症の特集やってたんですよ、ね、うちの息子ダウン症ですから、やっぱりダウン症業界とも、深いつながりがあるとは、あるっちゃある、まあ、そんな感じでね、ハードネット TV 見てたんですけども、そのね、まあ、前編後編みたいな、そのシリーズ、その番組自体も前編後編あるんで、今回見たの前編なんで、また今度後編があるんですけど、その前編の中にも、まあ、前編後編みたいにね、こう組み立てがあった感じだったんですよね。で、その後編に出てたのが、まあ、いつもね、まあ、仲良くさせてもらってる、まあ、リアルに会ったことはないんですけども、 スタンド FM でね、音声配信もしている、トリクマクラブの代表のね、山口さんが、まあ、結構ね、特集されていた感じでした。ね、本当に面白かった。ね、つなぎ人みたいな感じでね、こう、画面に映し出されて、ね、あの、スタートエンターテインメントの風間ボンとかがね、見てたりして、ね、すごく、まあ、山口さんはね、その後のスタンド FM の配信でね、共演したとおっしゃってましたけども、まあ、共演、うん、まあ、共演だね、うん、共演してた。すごかったな、というふうに思いました。でもやっぱりこう、知った人がね、そういうふうに特集されてるっていうのは心強いなって思いますし、何よりもね、その山口さんの放送でも語ってたんですけども、やっぱりその、汲み取って、制作人が制作をしてくれている、いい風に編集してくれるっているみたいな感じのニュアンスでおっしゃってましたけども、結構僕この NHK 制作人の制作力っていうのを高く評価してまして、まあ、今回のハートネット TV でもそうですし、あと、いつかな、先々月ぐらいに、まあ、福岡県の久留米市っていうところがあるんですけども、そこでね、まあ、居場所作りみたいなね、まあ、福祉的な観点でのね、お仕事をされている、コミュニティを運営されている団体さんのね、特集もあってたんですけども、そこともね、今結構こう、懇意にしているというか、まあ、オンラインミーティングで打ち合わせとか、まあ、仕事でね、関わりがあって、打ち合わせさせていただいたりしてるんですけども、やっぱりね、その時も、やっぱり NHK の方がしっかり長い期間ひっついてくれて、取材してくれて、そして、自分たちの伝えたいこと、ね、それをしっかりと汲み取って放送に載せてくれたっていうところを、ね、そこをすごくね、喜んでいらっしゃったっていうのを見て、やっぱりこう、NHK 制作個人の制作力、こう数字を取るためだけではなくって、本当に良いもの、そしてその取材している対象の人たちが本当に大切にしているものであったり、伝えたいものっていうのをね、こうしっかりと映像にしてね、出してくれるっていう、すごい制作力があるなっていうふうに思いましたね。いやー、さすがです。ということでね、今日の本題に入っていきたいと思いますよ。今日はね、日曜日ですので、1週間の振り返りとね、コメント返しをしていきたいと思います。もうね、冒頭の話でね、実は7分ぐらい喋ってるんですけどね。はい。なんでこんなにね、まあ、いつも冒頭雑談長めのこの放送なんですけども、今回特に長いんですけどね、その通り、コメント数が少ないんです。いやまあね、仕方ないっちゃ仕方ないんですよね。結構今回仕事の帰り遅かったんで、6本の振り返りとコメント返しが対象の放送になるんですけども、この6本中3本がね、まあ、夜道のお気楽ライブということでね、僕が帰り道に、最寄りの駅から自宅に帰るまでの約10分弱の、時間ね、タラタラと雑談を中心に話しているライブだったんですよね。まあ、このライブ自体には結構ね、遊びに来ていただいて、スタンド FM を媒体にね、ライブさせていただいているので、そのスタンド FM って結構チャットみたいな感じでね、コメントが流れてくるので、そのコメントも読みつつ、まあ、テーマに沿った話もしつつみたいな感じでね、楽しませてもらってるんですけども、コメントつけづらいよね。うん、わかる。まあそんな感じでね、コメント少なめにはなってるんですけども、1週間の振り返りとコメント返し、楽しくやらせていただきたいと思います。まずね、ナンバー438、1週間の振り返りとコメント返し前半ですね。この放送にはね、内科医竹尾、竹尾内科クリニック体と心の診療所ね、竹尾先生からコメントいただいております。呼ばれましたということでね、くしゃみをされてますけども、風邪の噂ということでございましょうね。竹尾先生はね、本当にいろんな媒体で、ね、インターネット系の媒体でね、ご自身のね、活動、考え、知見についてね、発信してくださっています。本当にね、日々学びになる医療のお話っていう感じ。ね、医療のニュースであったり、書籍であったり、論文であったり、現場の話であったり、ね、本当にいろんな角度から医療のね、知識をね、お話ししてくれる、本当にこう、余すことなくと言っていいのかな、お話ししてくれるので、本当に毎日ね、勉強になります。そんな竹尾先生、風の噂なんですけども、この僕のね、この1週間の振り返りとコメント返し前半のところにね、まあ、内科医竹尾先生のね、ファンクラブ的なね、チームの方々、よく遊びに来ていただいてるんですけども、その中でね、丸友さんという方がいらっしゃいまして、丸友さんがね、まあ、バレエをやっていらっしゃると。で、僕、メロンパンを食べたっていう話をしたんですけども、メロンパンはね、やっぱりバレリーナ的には節制のしなければならないので、あまり食べることがない、ほぼほぼ食べることがないということで、ね、まあ、そんな感じで、まあ、コメントのやり取りをしていく中で、ね、竹尾先生も含め、メロンパンをね、みんなの前で、丸友さんの前でね、みんなで食べましょうみたいなね、企画、これをね、同じく、こう、竹尾先生のファンクラブメンバーでもあります。ゆかりん兄さんがね、コメントしてくださったりとかして、ね、竹尾先生も呼んじゃおうみたいな感じになって盛り上がってたところなんですけども、どうやらそれをね、竹尾先生聞かれたみたいですね。呼ばれましたということで、呼びました。みんなで メロンパンを食べましょうという会を催したいです。よろしくお願いします。でどんな会やねんってねはい、本当に滝尾先生コメントありがとうございます。嬉しかったです。続きましてですね、1週間の振り返りとコメント返し後半の方ですね、こちらにはね、もみじさんからコメントいただいてます。もみじさんありがとうございます。コメント返しありがとうございました。今日からまた日常が戻ってきましたね。大人も子供もそれなりにストレスを感じる時期ですが、一つずつ乗り越えてほしいと切に思います、ということでね、ありがとうございます。もう心の支え、もみじさん、はい。もうね、この放送は水曜日にしたのでね、本当に日常、ゴールデンウィーク明け一発目の放送でした。はい、なんかね、本当に、まあ大人だけじゃないよね、やっぱりね、連休明けのストレス、そして変化が変わって、初めの大型連休の後のね、日常なんで、やっぱりこう、抱える影響は年末年始の時よりも結構、こうダメージ大きいのかなってね、心の中でとかね、体的にもね、大きいんじゃないかなというふうに思います。あと季節の変わり目っていうことでね、体調の変化っていうのもありますよね。本当に最近寒暖差激しくってね、うちの息子もね、結構体調崩してたんですけど、まあなんとか持ち直してね、元気っちゃ元気なんですけどね。うん。そんな感じですよね。本当に、まあ一つずつね、乗り越えていきたいです。行きましょうということでね、ありがとうございます。続きましての、コメント返しが今回の放送ね、最後になりますけども、ナンバー442、夜道のお気楽ライブ、立派な人ってどんな人っていう放送ですね。こちらの放送にゆかりんりんさんからね、放送いただいて、コメントいただいております。ゆかりんりんさん、ありがとうございます。慌てない、慌てない、一休みって思っても慌てる私。結構みんなそう感じさせなくても、慌ててるのが分かり安心しました。それにしてもふうまくんすごいですね、ということでね、ゆかりんりんさんありがとうございます。そうですよね、あのこの日のねライブのコメントの中でね、やっぱりこう立派な人はね、慌てない人っていう話をね、させてもらったんです。これ、孔子、中国のあの孔子のお言葉をね、使わせていただいたんですけども、まあ、ね、大変なことがあっても慌てない人、みたいな感じで。でもね、立派だけどね、慌てちゃうよねっていう話をね、結構コメントの中で盛り上がったんですよね。まあ、ゆかりんりんさんも、慌てない慌てないって言っても、慌てちゃうタイプのお一人ということで。ね、その時、コメントの中でね、まるともさんがその、焦ってる、慌ててる姿がね、愛しく思うこともあるみたいなことをね、コメントいただきましたけども、これもありがたい言葉ですよね。こう慌てているその所作ね、動作さえも愛しく思える関係性ってね、これはこれでね素敵だなっていうふうに思います。まあでもね、孔子先生の言ってる通り、立派な人というのは慌てない、大変な時にも慌てない人、まあ動じない人みたいな感じだね。まあそんな人にね、人間に少しずつなっていければいいなっていうふうに思いますよね。でも割とね、慌てるぜ多くって僕も安心しました。そしてね、ふうまくんすごいですねというコメント入れてくれてるんですけども、これね、もう聞けなくなってるかな。先週日曜日のね、菊池ふうまくん、タイムレスの菊池ふうまくんですけども、毎週日曜日のね、11時半ね、レギュラー放送をね、持ってるんですけどね、ラジオで。まあ、その中でね、なんか、レターのね、コメント、レター、お便りのね、お返しで、この慌てる慌てないの話をしてたんですよね。そう。まあ、この放送聞いてもらえれば少しね、概要を話してるので、よかったら聞いてみてください。いや、本当にね、立派な人イコール、菊池風魔的な人なんだなっていうふうにね、思ったんで、この放送をね、させていただきました。タイムレス、一応箱推し。まあ、原くん担当ということにはなっておりますけど、私ね。はい、一応箱推しですので。タイムレストークも少し交えていければなというふうに最近は思ってます。ゆかりんりんさん、どうもありがとうございました。とこんな感じでですね、今週の1週間の振り返りとコメント返し終わりです。はい、まあこの放送もね、今回で444回目、444ということでね、まあだいぶ続いてきたなというふうに思います。割とね、楽しく自分の中でのね、こうルーティーン、ね、ライフワークみたいな感じでね、やらせていただいておりまして、おかげさまでね、少しずつ少しずつですけども、聞いてくださる方や、登録してくださる方、どの媒体も増えていっております。本当に嬉しい限りです。まあ、もっともっとね、大きな、本当に20万人の皆様が聞くような、放送にね、していきたいと思っておりますので、今お聞きの皆さん、どうぞご協力よろしくお願いします。はい、それではね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士たるのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。 コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメント、もしくは X で、ハッシュタグ、おきらじ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のタダは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では、世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。またおいでー。